Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。昨日のゴールデンドームに対して、やはりトランプさんの構想への懸念とか、現実的ではないというコメントが多いですね。それから、宇宙条約や国際法との整合性についても、心配されている声があります。サルソールさんはちょっとユニークな英語のコメントですね。地球保護と宇宙ゴミの削減を主眼に置く。軍事ではなく宇宙でも地球環境を守りましょうという声ですね。ありがとうございます。投稿いただいたのはごっちゃん、わこさん、スーパーひでがきさん、のぼたさん、雨のち晴れさん、M さん、オレンジさん、JT さん、AK さん、ともさんさん、デボラさん。ありがとうございます。さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきます。実は今日もですね。
US foreign policy, cause for concern.
アメリカ、再びアメリカの foreign policy, 外交政策ですね。その政策が cause for concern, cause, 原因 for concern, 懸念の原因ということなんですが。
懸念の原因ってあの人しかいないんじゃないの？
あの人ですか？ん？とりあえず冒頭の文章を覗いてみましょうか。
Before Donald Trump arrived in Canada for the G7 meeting.
トランプ大統領が G7 ミーティングのためにカナダにアライブする、到着する前に、ヨーロッパのニュースアウトレット、ポリティコというメディアはこんな風に書きました。Wrote.
A European news outlet, Politico, wrote, Forget the G7, now it's the G6 versus Trump.
これは面白いですね。Forget the G7. G7 を忘れましょうと。これはもはや G6 対トランプだ。そんな風に書いたんですね。
Before Donald Trump arrived in Canada for the G7 meeting, a European news outlet, Politico, wrote, Forget the G7, now it's the G6 versus Trump.
まあこれが何を物語っているのかというと、
This showed the lack of trust between the US and its allies.
これは何を表しているのか。This showed the lack of trust. 信頼関係がラックしている、欠けてしまっていること。誰と誰の？ Between the US and its allies.Ally. 同盟国ですね。アメリカと同盟国の信頼関係が欠如しちゃっているということを示しています。
This showed the lack of trust between the US and its allies.
まあただ実際にトランプさんはこのミーティングで。
In fact, the group became G6 when Trump left halfway to return to Washington.
トランプさんは halfway で途中で he left.退席しちゃったんですね。そしてワシントンに戻っちゃったということで、In fact, 実際問題、グループは G6 になってしまいました。
それって笑えるね。てか笑っちゃいけないか。
それからこんなことも起こりましたね。
At the same time, Trump seemed to be moving the US closer to the Israel-Iran conflict.
トランプさんは seems to be 何々のように見える。それは moving the US closer to アメリカをどこかに近づける。どこに近づけるのかというと、イスラエルとイランのコンフリクト、中東におけるこの対立、ここに近づいているように見えました。
Trump seemed to be moving the US closer to the Israel-Iran conflict.
まあ特にイスラエルとイランをめぐって、この数日、世界は大きく動きましたよね。まあそれからアメリカの外交といえば、以前もトピックで取り上げましたが、こんなイシューもありました。問題がありましたね。
There was also the issue of tariffs.Quick increases and sudden changes that upset both allies and enemies.
Issue of tariffs. 関税の問題。Quick increase and sudden changes. 急な関税の引き上げや突然の変更。まあこのことが同盟国、それから enemy、敵対国もupset、混乱させてしまいましたよね。upset させてしまいました。
There was also the issue of tariffs. Quick increases and sudden changes.That upset both allies and enemies.
まあこうしたことが矢継ぎ早に起こりましたので、多くの人は心配しています。
僕も心配してるよ。
Because of all this, many people are worried about U.S. foreign policy.
そうね、アメリカの外交政策どうなっちゃうのかしらね。
Because of all this, many people are worried about U.S. foreign policy.
そうですね。ブルンバーグのオピニオンライター、ジェームスさんはこんなコメントをしていますね。
Bloomberg opinion writer James Stavridis even said, The US is making the world a more dangerous place.
ジェームス・スタビリディスさんは、アメリカは、making the world, 世界をこんな風に変えてしまっている。どんな風に ?a more dangerous place, 世界をより危険な場所にしてしまっている、と ジェームスさん述べてるんですね。
Is this true? Let's look closer.
Let's look closer. もうちょっと詳しく見ていきましょうということですね。
Let's look closer. Trump leaving the G7 early is not new.
まずは今回も G7 ミーティングを途中で退席しています。まあ、そのことは is not new。まあ、新しいことではない。なぜならば
Trump leaving the G7 early is not new. In 2018, he also left early after being criticized over his first term tariff policies.
2018年の時も
トランプさんの first term 大統領一期目だよね。その時もトランプさんは being criticized 批判を受けたんだね。完全政策について批判を受けたから
He also left early after being criticized over his first term tariff policies.
退席しちゃったんだ。大人なのにな。
まあそうですね。まあ今回の退席には理由があったようですね。
This time, he said he had to leave because of problems in the Middle East.
退席の理由は problems in the Middle East. 中東で問題が勃発したので急ぎ退席しなければいけなかったとトランプさんは言ってるんですね。
He said he had to leave because of problems in the Middle East.
まあただ、仮に彼が残ったとしても。
But even if he had stayed, it would have likely been six countries against one.
G7 のミーティングに残ったとしても、先ほどと同じ構図は変わらないってことですね。Six countries against one. 6カ国対1という構図。この構図は変わらない。
But even if he had stayed,It would have likely been six countries against one.
トランプさんの外交政策で一番驚いたのはやはりこちらでしたよね。
The US tariff rate now is 12-16%, the highest since the 1930s.
アメリカの関税率は 12-16%。この水準というのは世界恐慌1930年代以来の高水準なんですね。90年ぶり。
The US tariff rate now is 12-16%.The highest since the 1930s.
まあそうは言っても皆さん、トランプさんと関税について話し合いたかったでしょうね。
Other countries were hoping for a trade deal, but his early exit stopped that.
やはりそうですね。他の国も、やはり、hoping for trade deal, 貿易合意を望んでいる。しかし、
but his early exit stopped that.
彼の early exit, 途中退席によってそれは実現しなかった。hope for が希望が叶わなかったってことですね。
Other countries were hoping for a trade deal, but his early exit stopped that.
そしてここからはイスラエルとイランの対立です。ライターさんがこの記事を書いた時点とこの数日間で様相は変わってますね。
Meanwhile, the Israel-Iran conflict is getting worse.
イスラエルとイランのコンフリクト、対立は is getting worse。悪化しています。確かに数日前まではそうでしたよね。
Meanwhile, the Israel-Iran conflict is getting worse. Trump is not trying to stop the fighting.
トランプ大統領は is not trying to stop the fighting. この戦闘を止めようとはしなかった。むしろ instead,
Trump is not trying to stop the fighting. Instead, he says he wants Iran to surrender.
むしろ彼はイランに対して wants Iran to surrender. Surrender は降伏するということですね。戦闘を止めようとはせず、むしろトランプ大統領はイランに surrender 降伏しなさいと言ったわけですね。この降伏しろというトランプさんの呼びかけに対してイランの最高指導者ハメネイ氏は
But Iran's leader, Ayatollah Khamenei, says that will never happen.
その降伏は will never happen. 絶対そんなことはしない。そんなことは起こらない。そう言ったんですね。
But Iran's leader, Ayatollah Khamenei, says that will never happen.
まあライターさんがこの記事を書いているその時には
The situation is very dangerous and may have gotten worse since this article was written.
Situation は is very dangerous 非常に危険な状態にある。そして may have gotten worse さらに悪化する可能性がある。Since this article was written この文章が書かれてからさらにこの後はもしかしたらそうなるかもしれない。さらに状況は悪化するかもしれないと書いてるんですね。まあ実際にアメリカが仲介して停戦ということにはなっていますが、しかし完全な停戦には至っていないようですね。さあ、それではこのあたりで1回目の記事本文を皆さんと一緒に聞いていきたいと思います。まあその中で IED という単語が登場します。IED とは一体何でしょう。まあそんなところに耳を傾けながら1回目の記事本文聞いてみることにしましょうね。今日の記事はこちらになります。
US Foreign Policy Cause for concern. Before Donald Trump arrived in Canada for the G7 meeting, a European news outlet, Politico, wrote, "Forget the G7, now it's the G6 versus Trump." This showed the lack of trust between the US and its allies. In fact, the group became G6 when Trump left halfway to return to Washington. At the same time, Trump seemed to be moving the US closer to the Israel-Iran conflict. There was also the issue of tariffs, quick increases and sudden changes, that upset both allies and enemies. Because of all this, many people are worried about US foreign policy. Bloomberg opinion writer James Stavridis even said, "The US is making the world a more dangerous place." Is this true? Let's look closer. Trump leaving the G7 early is not new. In 2018, he also left early after being criticized over his first-term tariff policies. This time, he said he had to leave because of problems in the Middle East. But even if he had stayed, it would have likely been 6 countries against 1. The US tariff rate now is 12-16%, the highest since the 1930s. Other countries were hoping for a trade deal, but his early exit stopped that. Meanwhile, the Israel-Iran conflict is getting worse. Trump is not trying to stop the fighting. Instead, he says he wants Iran to surrender. But Iran's leader, Ayatollah Khamenei, says that will never happen. The situation is very dangerous and may have gotten worse since this article was written. In the Bloomberg article, Stavridis compares Trump's foreign policy to an IED, an improvised explosive device. It's a strong image. He explains that I stands for isolation because Trump is pulling the US away from groups like NATO, the UN, WHO, and the Paris Agreement. E means erratic because his choices are unpredictable, like with his tariff changes. D is for divisiveness because there is now a big split between the US and its allies. Even a dangerous IED can be made safe. Let's hope the same can happen with US foreign policy.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。今日はアメリカの外交政策について見てきていますが、後半はこちらからです。
In the Bloomberg article, Stavridis compares Trump's foreign policy to an IED, an improvised explosive device.
先ほど登場したブルームバーグのオピニオンライター、ジェームス・スタビリディスさんは、トランプさんの外交政策を IED だと表現したんですね。
IED? なんだろうそれ。
IED は
IED, an improvised explosive device.
Improvised explosive device. これは即席爆発装置。
怖い。
だと表現したんです。compares A to B で A を B に例えるという構文がありましたね。
In the Bloomberg article, Stavridis compares Trump's foreign policy to an IED, an improvised explosive device.
これはちょっと強烈な印象ですよね。即席の爆発装置ですからね。いつ爆発するかわからない。
An improvised explosive device. It's a strong image.
スタビリティスさんの説明はこうです。
He explains that I stands for isolation because Trump is pulling the US away from groups like NATO.
即席爆発装置 IED の頭文字ですね。I は I stands for。この stands for は何々を意味するということです。I はこういう意味なんですね。isolation の I です。
孤立ってことだよね。
そうですね。アメリカは孤立してますからね。
He explains that I stands for isolation because Trump is pulling the US away from groups like NATO, the UN, WHO, and the Paris Agreement.
そんなに NATO とか、the UN、国連とか WHO とか、それから Paris Agreement、パリ協定、こういった国際的なグループ、枠組みから pull away、抜け出しちゃったんだね。アメリカは。アメリカというか、トランプさん。
He explains that I stands for isolation because Trump is pulling the US away from groups like NATO, the UN, WHO, and the Paris Agreement.
I はアイソレーション、わかった。E はなんだろう。
E means erratic because his choices are unpredictable, like with his tariff changes.
E は erratic, E-R-R-A-T-I-C。これ一貫性がないということです。安定してない。
E means erratic because his choices are unpredictable, like with his tariff changes.
そうだよね。トランプさんの選択は unpredictable, 予測不可能。急に関税の税率を変えてきたり。5分後のトランプさんの動き、予測できないよ。きっとシグナルメンバーの人たちも大変だと思うよ、予測するの。
確かにそうですね。E は erratic でしたね。
E means erratic because his choices are unpredictable.
それでは D は?
D is for divisiveness because there is now a big split between the US and its allies.
D は divisiveness。人々を分裂させるほどの不和ですね。対立しちゃう。
D is for divisiveness because there is now a big split between the US and its allies.
アメリカと同盟国の間に大きな split、亀裂が生まれてしまった。まあこの即席爆発装置をスタビリティスさんは使いましたが、まあ仮にこの IED でさえも、危険なこの装置でさえも、
Even a dangerous IED can be made safe. Let's hope the same can happen with US foreign policy.
この dangerous な IED でさえも can be made safe。安全にすることができる。つまり、無力化することは可能だということですね。ですので、Let's hope。願いましょう。爆発物処理班が IED を無力化すると同じように、アメリカの外交政策も安全な方向へと変わっていくことを、The same can happen with US foreign policy. アメリカの外交政策も同じように安全な方向へ向かう、変わっていくことを一緒に願いましょう。ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
US foreign policy, cause for concern. Before Donald Trump arrived in Canada for the G7 meeting, a European news outlet, Politico, wrote, Forget the G7, now it's the G6 versus Trump. This showed the lack of trust between the US and its allies. In fact, the group became G6 when Trump left halfway to return to Washington. At the same time,Trump seemed to be moving the U.S. closer to the Israel-Iran conflict. There was also the issue of tariffs, quick increases and sudden changes, that upset both allies and enemies. Because of all this, many people are worried about U.S. foreign policy. Bloomberg opinion writer James Stavridis even said, The U.S. is making the world a more dangerous place. Is this true? Let's look closer. Trump leaving the G7 early is not new.In 2018, he also left early after being criticized over his first-term tariff policies. This time, he said he had to leave because of problems in the Middle East. But even if he had stayed, it would have likely been 6 countries against 1. The U.S. tariff rate now is 12-16%, the highest since the 1930s. Other countries were hoping for a trade deal, but his early exit stopped that. Meanwhile, the Israel-Iran conflict is getting worse.Trump is not trying to stop the fighting. Instead, he says he wants Iran to surrender. But Iran's leader, Ayatollah Khamenei, says that will never happen. The situation is very dangerous and may have gotten worse since this article was written. In the Bloomberg article, Stavridis compares Trump's foreign policy to an IED, an improvised explosive device. It's a strong image. He explains that,I stands for isolation because Trump is pulling the U.S. away from groups like NATO, the UN, WHO, and the Paris Agreement. E means erratic because his choices are unpredictable, like with his tariff changes. D is for divisiveness because there is now a big split between the U.S. and its allies. Even a dangerous IED can be made safe. Let's hope the same can happen with U.S. foreign policy.
今日のポッドキャストは外交やリーダーシップなどについて見てきました。その延長線上でこんなエピソードを一つ紹介させてください。1940年、フランスがナチスに降伏しようとしていた時、たった一人、いや、まだ終わっていないと声を上げた将軍がいました。その人の名はシャルル・ド・ゴール。彼はロンドンへ亡命し、BBC のマイクの前でフランス国民に呼びかけます。フランスは敗北した。しかし、フランスは戦っている。そんな風にフランス人に呼びかけたんです。彼の放送は、その時は無視されてしまいました。しかしやがて、フランス全土にその炎が静かに広がっていくんです。国家の希望が消えかけた時、たった一人、そう、たった一人の声が未来を変えた。今のフランスがあるのは、たった一人声を上げた人がいたからかもしれません。勇気ある行動、諦めない。このしぶとさこそが大事ですよね。そして、6月18日の演説は、フランスでは今でも国民の勇気の日として記念されています。 もちろんドゴールさんの名前を冠したドゴール空港は彼の功績を称えて名付けられたもの。一人ぼっちのレジスタンス。フランスは負けた。しかしフランスは戦いをやめたわけではない。我々も人生の戦い続いていますよね。しぶとく続けることです。戦いをやめてはいけない。それでは皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。